穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。そしてすみれちゃん、そしてゆきさん、お母さんのゆきさん、こんにちは。ようこそスピリッチの部屋にお越しいただきました。
よろしくお願いします。ま
あ、今回ね、ご縁ができて、実は、まあ、10日も経たないうちにこの流れが来たんですね。さすがスピリッチの流れなんですけどね、ここで忘れてはならない、今日もね、このライブの、公開収録に来てくださっている谷口由美さんっているんですが、そちらにね、座ってて、由美さんが、私が夏シャッサにいるときに、恵子さん、恵子さんって、なんかすごいね、字が、メッセンジャーで来て、字が踊ってるんです。なんか嬉しそうに。はてなって、すみれちゃんって誰だろうって。で、すみれちゃんは、神様との約束に出ていて、その上映会でお話し会があるんで、それで見に来てくださいって招待してくださったのが、ご縁で、それが9月の18日だ、はい。そんな流れの中で、じゃあ、まあ、なんか、ついでって言ったらおかしいんだけど、スピリッチっていう番組、ラジオ番組にインターネットでやってるけど、出るとか言ったら、出ますみたいな、なんかどっちが先にイエスで言ったのかもうわかんないぐらい、今回この場がね、できたので、で、しかも、こんな、私が見て、こんな面白い古い魂が、私だけが、なんか、こう、インタビューするのはもったいないなと思いまして、今回公開講座、というかね、公開収録にしました。早速、すみれちゃんをお招きしてるんで、すみれちゃん、こんにちは。
こんにちは。
ちなみにね、皆さん、すみれちゃんってどんな人かってよく知ってます？なぜ今、この神様との約束の上映会に出たりとか、この神様のメッセンジャーっていうかね、神様の言霊メッセンジャーになったかっていうなんか流れとか知ってます？初めての人がいるんで、ちょっと、なんで、今やってることをやり始めることにしたか教えてくれるかな。
なんだろうな、8歳になった時に神様がなんて言うんだろうな、今やんなさいって言われて、
8歳になった時にやんなさいって、もうなんかこう声が聞こえたの、それでもなんか
言われた
感じね。そうなんですね。そのじゃあ8歳に神様もやりなさいって来た、来る前はどうしてたの？
来る前はみんながそういう神様の声聞こえたり、神様見えたりとか、そういうことができるって思ってたから、だからママにも言わなくて、
言わなかったんだね。
でそれで神様がその8歳になった時に今やんなさいって言ってママに
伝えたの。
言ってるって言ったら、なんでそんなこと知ってんのみたいな。
あ、びっくりした。お母さんもびっくりして。
そうになって、
そう
やり始めて、
で、今やるって言ったのね。
で、それでなんか、知り合いの人が、その前バージョンの神様との約束があって、それを、そういうのあるよって言って、一緒に行って、それで、その時にたまたま監督が、
いてカメラも
持っててすごい準備がいい監督だ。
撮れる状態だったの、
はい、
で、すごいタイミングでなんか出ませんかみたいな。
そうだね。
だからなんか神様と約束していることは全てが整ってスムーズにいくっていう風な感じですかね。ね。で、8歳の時からやってるということは約もう2年間活動、ほぼ2年間か1年半ぐらいかな、やってるんですよね。
そうですね。ね。
で、その活動していて、すみれちゃんは、自分の、ミッションってね、生まれてきた目的を知っていてやってると思うんですけど、多分今日初めて聞く方は、すみれちゃんの生まれてきた、ね、なぜ生まれてきたか理由が知らない人がいるんで、よかったら教えてください。
なんていうのかな、こうやって、神様に、こうやってこういう、なんていうのかな、ことを、神様が言ってることとか をそのまま、うん、あの言葉を付け加えないで伝えなさいって言われ
る。言葉を付け加えずにっていうことだったら、もう神の意思の道具になって代弁者にそのままなっているということなんですよね。なんかね、ちょっとエピソードをこの間も話してたけど、ちょっとね、あのサービス心旺盛で、
付け加えるとめっちゃ怒られる。
怒られるらしいですよ。だからもう神様はそのままの言葉を純粋に伝えましょうってまた言われるんですよね。はい、それを自分がその役割を果たしているっていうことに関して、すみれちゃんは、どう思うの？自分は。うん、神様のなんか伝えたいことを伝えてって言われて、ああそうだってやってるんだけど、うん、それをやってる自分のことはどう思ってんの？楽しいのかとか、なんか
楽しい、
いやいやもっと遊びたいんだとかないの？ないんですね。
あ、そのためにここに生まれてきてるから、
もうそのために生まれてきてくる、うん、そこにはなんかもうやりたくないとか、もう他のことしたいとか全然ないの？さすがこれはもう人生なぜ生きるかを知って、もうこの8歳にして目覚めているということなんですけれどもね。目覚めてんだよね。はい。で、残念ながらすみれちゃんのように全員がね、こう、うん、その体内記憶も、ね、前世の過去世の記憶も全部分かって生まれてきていると思うんだけど、それを体験っていうか、まだ思い出していない人に神様はどんなことをこうなんか伝えてくれるの？まだ思い出してない人たちがほとんどだと思うんだけど、
うん、どんなことを伝えるっていうか、なんていうのかな、まあ、生まれる前に神様は全員に覚えてたら伝えなさいってことを全員に言ってて、
あ、覚えてたら伝えなさいねっていう
ことを神様全員に言ってて、うん、覚えてなかったら覚えてないで別にいいよって、
あ、覚えてなかったら別にそれでいいんだみたいな。
その人に必要ないことかもしれないから、
その人に必要ないこと、
例えば前世とか思い出しちゃうと自分がこう辛かったりとか、
なるほどね、
そういうことになっちゃうとダメだから、そういう人は覚えてなかったりとか、
あ、なるほどね、
必要なかったりとか。
でなんかこう私もね、このスピリチュアルな業界で22年間お仕事させていただいて、やっぱりね、多分対抗催眠、ね、やってる人今日もいらっしゃるんですけど、対抗催眠を通して素晴らしいその前世も思い出す人もいるんだけど、その最悪な前世に行ってもう自分がこうなってああなってってすごい苦しむ人がわざわざ思い出しているんだけど、そんな人どうしたらいいんだろうね。
その人はそれが辛くても、今にこう、これはなんていうのかな、なんか経験みたいな、
経験し、だから過去世のことだけど思い出してこの人生をどうするかっていうことを、うん、このなんか決めていくために思い出したりするのかな、うん、ああなるほどね。だからそれはそれでもいいんだよね、
うん、
なんかすごい、なんか今一瞬ちょっと宇宙の果てに行って、なんかヨーダヨーダとお話ししてるみたいな。ヨーダって知らんやろ？知らないよね。スターウォーズのね、一番エピソード1に、マスターのマスター。
マスターヨーダ。
マスターヨーダ。
色もヨーダっけ？
ね、なんか、今日ヨーダの色の服着て、なんかそんな感じというか、なんか今ね、本当にスタートしたばっかりで、すみれちゃんを私自身も感じてたら、なんかこうもう、世界観としては、いいも悪いもないのさ、っていう感じ。その無判断な世界観をすごく感じるんですよね。ところがですね、もうこの地球の、という学校というのか、人生の学校に来ている人々は、すごい苦しむことがあるんですが、ちょっとそれについて聞いていきたいと思うんですけど、もう常に人、この頭の中で、大人に多いのは、いいとか悪いとか頭にめっちゃ考えたり、損とか得とか考えている人が多くて、それでなんか苦しんでいる人がたくさんいるみたいなんだけど、そんな人どうしたらいいのかな。
どうしたら、でもなんか自分で、あ、こっちこれは、うん、自分でやってもいいんだなと思ったこと、うん、本当自分の直感で動くと、
直感ですかね、やっぱりね、う
ん、なんか考えすぎると逆に間違った方に行ってる時もあるから、
ね、なんか直感ってみんな持ってるんだよね、
うん、だから本当は迷ってるんだけど、うん、本当はもう答えがもう決まってるっていうか、
鋭いこと言いますね。本当は知ってんだよね。
うん、
で直感も来てるんだよね、だいたい直感ではって思うけど、でも頭で考えてぐるぐるぐるぐる考えるんじゃなくて、その直感に、まあ、実際に従ってやってみる、まず、
うん、
それがいいこと、
うん、
はあ、そうすることがいいらしいですよ、はい、で神様はそうやって特に判断はしてないし優先順位とかつけてないんですかね、
うん、神様はなんかどっちでもいいよ
ってい
う
どっちでもいいよと、うん、これがいわゆる私はねあの宇宙の法則の自由意志の尊重ということだと私は思ってて、うん、皆さんが一人一人、正しい道を行かなければならないではなくってどっちでもいいどっちもいいそしてその後におのずと決めていったらいいということなんですね、うん、であの巷というか巷ではっておかしいですけど、まあ、あのこ の, あのなんか世界ではすごいいろんな人が引き寄せの法則っていう言葉を使ってるんですけど、うん、すみれちゃんは聞いたことあります？あの簡単に言うとね、まあ自分が、思ったことが現実になっていくっていう中で、うんうん、例えば今日はなんかおはぎが食べたいなって思ってて、うん、そしたらこの中のメンバーが今日おはぎ持ってきましたとかそうやってこう引き寄せたり、うん、まあそれは小さなことだけど小さなことから大きなことで例えばこんな人に会いたいなってな今回はすみれちゃんはねドゥーガルさんに一回会っただけで、うん懐かしいって知ってるってさっき言ってくれてた話があってそしてもっと近づいて会いたいなと思ったらそれで会えたじゃないですか今日はね、うん、ズームで今朝ズームであの会議したんですけれどもそんな風に自分の思いが引き寄せられていくっていうのを引き寄せの法則っていうか現実化するっていうね、うん、ことなんですけどそういうのって誰にでも起こることだと思うんだけれどもなんかその引き寄せの法則を同じように知って気づいて学んでいる人の中でもなんか自分には起きてないって思ってる人がいるみたいな実は起こってるのに起きてるけど、うん、そういう人って神様から見たらどんな感じなんですかねどうしたらなんかアドバイスあるんですか、
うん、アドバイスっていうかそういう人ってあのだいたいそれを見逃しちゃってるっていうか
なるほどね見逃してんだ
通り過ぎちゃって
通り過ぎちゃってね、うんああそうするとやっぱりそういうこと全ての人にそういう、まあ、兆しとかねチャンスがこうやって来て通り過ごさないことをするために皆さんはどんな風に日常にしてたらいいのかしら。
なんて言うんだろうなあの一つ一つにちゃんと立ち止まって周りを見たら
皆さんどうでしょうか一つ一つに立ち止まって見たら分かるんだよそう見過ごすのや急ぎすぎてるとかね、
うん
うん、そうなんだね一つ一つにねあの今まで会ってきたのあの方いろんな方々でどんな相談に乗ってきてどんなことをあのアドバイス、まあ、神様の伝言として言霊としてあげたかちょっとなんか 2,3 事例を教えてほしいないっぱいあるよねだからちょっとジャンルに分けて教えてもらうと一番いいんだけどあ例えばあの前回行った時も、まあ、要は、体内記憶とかでそういう、ね、ことを興味あるなんか妊娠しているお母さんとか、いるじゃないですか結構その妊娠しているお母さんの不安とかなんかこの質問の中でどんなことが一番今多かったですか、うんうん、
なんかこの子あのこの子は元気に生まれるかとか、うん、あの病気を持ってないかとか、うん、障害を持ってないかとか、
うん、
が
聞かれる多いんですね、
うん、嬉しいんだけど心配
嬉しいけど心配
見えないだけに心配してます ね,
ねなんか赤ちゃんの言葉をてか、うん、お腹になる赤ちゃんのことをねあの代弁にもしてあげたりとかしますよね、うんそうするとどんな風に赤ちゃんは答えてくれたりとかしてるんですかそういう方々に、
あの持っててもあのその赤ちゃんはあの病気とか持ってても持ってなくても元気だよっていうあ
そう持ってても持ってなくても実はもう元気なんだと、
うんうん、だからあのそれをあの決めてきてる子もいるから、うん、病気を持って生まれてくるっていうことを決めてきてる子もいるから自分の中ではすごい元気だよ、
うん、そういうことなんですねだから病気がいけないとかも思ってなくって、うん、だから本当に元気なんだ
病気は悪いものっていう感覚が全然なくて、あの治すあのなんていうの治していくことに経験まあ、経験することっていう
そういう病気という状態を経験することを決めているから OK なんだっていうこと、
ね、病気という経験
なるほどね、はい、それとか多分、まあ、あの何度か流産した方とかの、うん、もなんかすごくまた今度 ね、妊娠したらまた流産するんじゃないかとか、そういう心配の方もいらっしゃるんですか？
いるね、結構います、
うんうん、ね、例えば、そんな人たちはどんな風なことをメッセージ神様から来るんですか？何回か流産してまた同じことになったら悲しいなって思ってる人たちなんかは、
うん、でもそういう人たちってなんていうのかな、あの1回、
うん、
あのお腹の中入って上に上がった うん、その赤ちゃんとかは、うん、あのこのまま自分が大きくなるとお母さんがなんかあの辛くなっちゃうからとか、
お母さんが辛くなるということを分かって、
だから、うん、あの今は、うん、あの生まれられないなと思って上に上がっちゃう
んですね。だからそういうことを言ってあげたらお母さんがなんか私のせいじゃなかったとか、
うん、
あ思うのかな。
であとお母さんがあの嬉しいんだけどすごい怖かったとか、
あそうか、妊娠して嬉しいけど、うん、ちょっと怖い方が先に立ってしまってたりとか、
だから、うん、あの赤ちゃんってそういうことすぐに分かっちゃうから、うん、そのなんて言うんだろうな、うん、あの僕が怖がらせてるみたいな、
うん、
お母さんを、
うん、
で上に上がっちゃう子
も、あなるほどね。あのそれ以外にも理由があって、まあ妊娠したんだけど子供を産まない選択をすることを、あのなんて言うんだっけ、日本語を優しく言うと、あだから結局、中絶っていう言葉があるのね。でそれでその時はその赤ちゃん その魂とかはどう思うのかな。
いろんな子が
いるよね、
うん、あのいいよっていう子もいるし、せっかく入ったのになんでだよって子もいるし、せっかくタイミング、赤ちゃんってお腹の中に入るときに自分のタイミングで準備終わってから、
うん、
あのタイミングで入るっていうのがあるから、うん、あのせっかくタイミングずっと待って入ったのになんでだよって
怒ってる子もいて、でそんな子に対しては何かしなきゃいけないことってあるんですか？
しなきゃいけないことは、まあ、あのなんていうのかな、来てくれてありがとうでもごめんねとか、
もうそれ
一言かけ
るとい
いかな。
そうなんです。なぜかというとね、あのなんかあるじゃないですか、水子供養でなんかすごい悔やんでる人たちっているんです。水子供養っていうのはそうやって中絶してとか、まあね、あの流産したことも含まれるとか思うんだけど、なんか自分がやっぱりあの時やって罪を背負っちゃうんです。お母さんになろうと思ってたけどなれなかった人たちって、そういう人たちにはこのその時も多分ごめんねとも言えなくて、もうどうしようもない経済的な理由とか、まだ若すぎるとか、あの諸事情というかね、諸事情というかね、あのその人と子供を持たないとか決めてしまって、まあ、中絶するんだけど、そういうふうに罪悪感とか自分を責めている女性たちでいうの方々には神様って何かメッセージとかありますかね？
メッセージはあのなんていうのかな、なんかそのメッセージはすごいなんていうんだろう、あの強いメッセージで、なんていうんだろうな、あの自分が決めたんだろうってだからあの後悔しないようにそのやりなさいっていう、
なるほど、ね、
だから、うん、あのそうやって後悔する人はもうなんていうのかな、自分の意見を言えなかった人とかが多いから、
うん
うん、その自分の
意見を、ね、だから悔やむというね、だから、うん、もう決めたんだろ
う
と、そしたら決めたことを本当に、すんなりと生きなさいっていうことなのかな、
うん、
そのなんか決めたっていうね、決断したならばそこに従いなさいみたいな、そんな感じがしたんですけどね、そんな感じですかね、
うんうん、
本日の放送はいかがでしたか？この続きは次回配信いたします。お楽しみに。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーション アニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。